皆さんこんばんは。火曜日6時はシンクタンクジャーナルの時間です。このシンクタンクジャーナルではゆっくり立ち止まりながら、世界の中の京都をじっくり考えて、そしてこの京都のこの京都で考えたことを世界に発信していこうというのがこのシンクタンクジャーナルの、目的です。今日のパーソナリティは、シンクタンカーの中野保がお送りいたします。この番組は株式会社、トライオンの協力でお送りいたします。さて今日はですね、明神寺という臨済宗の、お寺が京都に、有名なお寺ですね。その中に、金牛院っていうですね、はい、明神寺の中にたくさんお寺があるんですけども、そこの和尚さんの、小倉大学さんをですね、お迎えしております。小倉さんようこそ。
こんばんは、
うん、
よろしくお願いいたします、
はい、どうもわざわざ小倉さんとの出会いは本当に不思議で、20年前ですかね、約20年前
そうですね、
僕が、これから国連の職員としてアフリカの西アフリカのリベリアに行く前に、銭湯でお会いしたんですね。
そうです。
それから何回か家に来てもらって飲んだりですね、結婚式に来ていただいて、
はい、
それからずっとね、20年間ぐらい、お会いできなかったんだけど、その時小倉さんが明神寺の和尚さんとはね、和尚さんになられるとは僕知らなかったんだけど、お父さんがもともとの住職さんでやっておられるんですけれども、
はい、
そんなことで今日のシンクタンクジャーナルは座禅について、
はい、
小倉さんからちょっといろいろと教えてもらいたいと思うんですけれども。
わかりました、
先週小倉さんのところに、和尚さんのところにお伺いして、その枯山水の庭を前にして、日本酒なりたくあんとかいただきながら約7時間ゆっくりこうね、いろんなお話を聞かせてもらったんですけれども。
そうですね、
さて座禅とは何ですか。
最終的には心を落ち着けるということが、整える、心を整える、あるいは心を落ち着けるといったことが目的になろうかと思いますが、まず最初にですね、大切なことは体を整えるということ、そしてその次に、呼吸を整えるということですね、体と呼吸を整えることによって、次第に心を整える、落ち着けていくといったことが座禅の目的といったことになるかと思いますが、
この呼吸でも、
はい、
腹式呼吸とかいろんなありますね、
はい、
腹式呼吸なんでしょうかね。
そうです。座禅の場合は普段肺で呼吸をしておりますけども、ゆっくりと落ち着けて、腹式呼吸をしていくということが。
腹式というのはお腹から呼吸をする、どういう感じの呼吸なんですか。
まず基本的に鼻で呼吸をするんですけども、口は閉じたままで、はい、吐くことに、意識を持っていくということですね。ゆっくりと吐いていくんですね。
どんな感じなんですか。
例えばこれは心を整えるということにもつながっていくんですけども、その腹式呼吸の吐く息をですね、ゆっくりと数えていくんですね。一つ、二つ、三つ、こんな感じで心、もちろん心の中で数えるだけでですね、当然音は出してはいけないというルールがありますので、
曹洞宗と、臨済宗って二つこう座禅ですか、禅にも鎌倉仏教にもあると思いますけれども、はい、この前教えてもらったことなんですけどね、
はい、
曹洞宗は、どちらかというとこうあんまり、こう公案というか禅問答というかあんまり考えることをしなくて、臨済宗の方はやっぱりこう、これもなかなかプロのお坊さんになければできないことも分からないですけれども、はい、こうゆっくりシンクする、はい、この番組はシンクタンクジャーナルということで、はい、シンクする時間なんですけれども、
はい、
臨済宗の方がこうゆっくり大自然の中で考えるということ、座禅をしながら考えるということなんでしょうかね。
そうですね、基本的には曹洞宗の、止観座座と言ったりしますが、 まあ、天地一枚となって座れなんて言い方をされるわけですけども、うん、黙々と座禅をして呼吸を整え心を整えるということで構わないんですが、うん、我々専門道場におきましては老師から公案という、まあ、問題をもらうわけですね、
うんうん、
座禅の中で、心が落ち着いたらそういった公案の解読に取り組んだり、うん、そういったことはいたしますけども、はい、
うん、やっぱりその座禅を組んで、
はい、
のその全く素人のね、
はい、
人が枯山水の庭園の前で、
はい、
こう座った場合ですね、
はい、
これ中曽根総理が本の中で言われたことなんですけどね、はい、自分のこう下にはマグマっていうかですね、
はい、
まあ、はるかこう地球の地面の底マグマまで、このお尻に感じて、そして自分の頭の上にははるか彼方に空宇宙がこうあると、
はい、
で宇宙と、こうマグマの間にいるその感覚、それを味わいながら座禅をするんだということをですね、
はい、
本に書かれたんですけれども、
はい、
そんなこと素人にはできないと思いますけどね。
いや、継続すればそういったことが体験できるのではないかと思いますけどもね。まさに天地一枚となって座るっていうのはそういうことで、
うん、
そうやって座ってること自体がもう、こう宇宙観をこう味わってるというのか、
うん、
そういったことになるのではないかと思いますけどもね。
うん、僕はね、座禅について本当に今興味あるのは、
はい、
例えば東京行って満員電車に揺られて、
はい、
そして街全体がね、こうものすごくざわついてる。
はい、
そして今、情報化社会、においてものすごく速度で劇的に多くの変化がこうしていく、そういう時に立ち止まって、ゆっくり心落ち着けて考える空間ってなかなかないですね。
そうですね、
うん、
で私が座禅をお勧めしているのは特にこう考えることもないと思ってるんですよ、
うん、
本当に、心を空っぽにしてもらう、
うん、空にするということですか。
そうですね、
心を空にするということですか。
はい、
はい、
うん、ぼーっと座っとってもらうだけでも、
うん、
かなり今の人たちにとっては意義のある時間ではないかなと、
うん、いや僕のような煩悩の塊の人間だったらですね、
はい、
こう座禅してもすぐいろんなことを考えてしまうんです
けど、ね、もちろんそうなんですけどね、
うん、はい、考えることなしに座るということは大変なことですね、
はい、ですからこう先ほど呼吸法を言いましたけども、数足感って私たち言うんですけども、うん、数字の数に観察、息、
うん、
息ですね、
うん、
それに観察の観と書きまして素足観というんですが、
うん、
その数を数えること三昧ですね、
うん、
もうそれのみに集中する、
うん、
息を吐くことに吐いてその吐いた息を数えていくということに、うん、没頭するということですね、
うん、
まあ、実際座禅には今おっしゃったように、いろんな煩悩がボンボン浮かんでくるんですよ。座禅して去年の借りを思い出すなんていう、
おしょうさんも浮かびますか。
わかります、もちろん
浮かびますよ。
わかります、はい
例えばどんな煩悩が浮かぶんですか。
いや、いろいろですけどもただもう我々は慣れてますんで、とにかく気持ちが良くなるんですよね、座禅していると。
あ、
で実際にはよく眠ってしまうんですよ。気持ちよくって
こう
煩悩というよりも眠気がきますね。
それでポーンとこう叩かれるんですか。
そうですね、専門道場なんかでそれでよく叩かれました、ね、
かなり痛いですか、叩かれたら。
まあまあ痛いです。道場ではきつく打ちますんで、もちろん修行者ですんで、
うん、
だ一般の座禅会やなんかではもうそんなに強くは打たないですけども。
だけど今は打たれる方でなくて打つ方ばっかりでしょ。打たれることってないんでしょ。
もちろんそうですね、自分で座ってるか指導に回る方でしかないので、うん、打たれることってのはないですよね、
うん、
だいたい打つのは私は嫌いなんですけどもね、
う
ん、
打たなかったらどうするんですか。
いや、
詰めるんですか。
いやいや、その場の空気が動くじゃないですか。座禅している時の時間というのは止静というんですよね。静かに、
うん、
止まる静かと書いて、
うん、
静けさをもう止めるという時間なんですよね。
あ、
ですから何人10人20人30人座っているが、
うん、
壁の向こうでは何をしているかわからない、人がいることすら感じないという、
うん、
人の気配を感じないっていうぐらいの、それが道場での空気なんですよ、
うん、
まあ、道場で決まったようにこう直実と言いましてその場を仕切る、
うん、
修行僧の上の人間がですね、警策という棒を持って歩くんですけども、うん、こうまさに泥棒のように抜き足差し足で空気が動かないように歩いて、
うん、
しっかり座っておるか
というと、ね、猫みたいですね。
そうですね、抜き足差し足ですね、
本当に、はい、
ですから打つと叩いた音も出ますし、
うん、
空気も動きますから、
うん、
私はあんまりこう道場の時も打ったりするのは嫌でした、基本的には。じっくり 静かに。
いや、いいですね。そしたら、ね、お嬢さんのとこに、座禅お伺いして、
はいは
い、痛くないからいろんなことをねご指導いただきたいと思うんですけど、ね、
はい、
僕はあの夜空星見の好きなんです、
ね、はいはい、
こう星見ながら、あ、まあ、星見てるときって意外と考えないというか、
はい、
こう、あ、こう宇宙観というか、
はい、
これは大自然の中にこういると、
はい、
そういう感覚ですか。全然
そうですね、おっしゃる通りだと思いますね、
はい、で人間のもともと本性というのは、はい、そういう宇宙の中にこう宇宙と一体となっているというか、
はい、
よくこう宇宙こう無限というけれども、人間の体もものすごく細胞があって、はい、宇宙みたいなこうものすごく設理というかな、
はい、
宇宙の目的ってなかなかわからないことがわからないけれども、
はい、
人間のこういう設理も宇宙全体の設理もものすごく規則正しい何かがあって、拡大していくというか何かがあって、
はいはい、
で人間というのはやっぱり宇宙の一つの、宇宙と一体となっているというふうに、うん、星を見ながら感じることがあるんですか、
ね、はい、まさにその通りで、その一部、宇宙の一部っていうことでしかないとは思うんですけどもね。座禅っていうのはやっぱりそういうことを体感できるっていうことも大きなところだと思いますね。
はい、毎朝こう座禅やっておられるんですか、
はいはい、
学生とかいろんな方が来られるんですか。
そうですね、今メインに来てるのは立命館の大学生の子が来てます。
立命館の大学生の、
はい、
彼にどういう、 こう座禅30分ですか
?1 時間やってます。
1時間やられて、はい、で、それ終わってからいろんなお話もされるんですか。
最初の頃はそういったこともしてたんですけども、うん、今はもうしないですね。毎日のことでもあるんで、うん、毎日、今、今年から月水金になったんですけど、学生もまあ、うん、その方がメリハリがつくということなので、
うん、
じゃあもう月水金にしてよっていうことで、
うん、
月水金やってるんですけども、
うん、
基本的にそんなに話すこともないんです、私の場合は。
うん、
静かに座ってもらって、
うん、
そこから一日心を落ち着けてもらって、そこから一日を始めてもらうということ、
うん、
そしてまあ今年からは座禅の後にみんなで掃除をしようということで、
あ、一緒に清めるということですか。
そうですね、それもありますし、これはちょっと普通の仏教的なお話になるんですけども、
うん、
こちらはこう場所を提供して座禅をしてっていう、こう法政をしてるわけですね、
うん、
仏教の教えの、まあ、教えをしとるわけですよね。それに対して君らも、うん、何かお寺に対して奉仕をしようということで、
うん、
体を使って奉仕をしていただいているということですね、
うん、座禅、まあ、禅というのは、
はい、
まあ、鎌倉仏教ですね、
はい、
まあ、12世紀になるんでしょうか、
はい、
それからこう座禅が広がっていったと思うんですけども、仏教というのはもともと釈迦ですね、インドから発生して、それから中国に行って朝鮮半島から日本に来たと、
はい、
特に聖徳太子の時代に、
はい、
儒教と仏教が同時に入ってきて、
も
ともと日本にはこう神道というのがあったと、
はい、
そうすると、聖徳太子の時代から、その鎌倉まで多分500年とか600年とかですね、かなりのスパンがあると思うんですけれども、
はい、
その禅、座禅っていう禅っていうのはなんかその神道と儒教と仏教を組み合わせた、なんか不思議なこう宗教というんですか、その考え方かなというふうに思うんですけれども。
そうですね、その通りだと思います、
はい、うん、やっぱり例えば親鸞のとかその真宗とか、ね、そういういろんなあるけれども、またやっぱだいぶ違うんですかね、禅宗と臨済宗の栄西とかですか。
最終的に到達するところは一緒だとは思うんですけども、
うん、
そうですね、プロセスというのか、実際の教科の仕方も全然違いますし、
うん、
アプローチの仕方が違うとは思いますけどもね、
うん、
最終的な目標としては仏教というのはそんなに変わらないとは思うんですけども、
うーん、まあ、仏教、まあ、インド中国、特に今中国がここ1ヶ月2ヶ月ものすごく中国いろいろ動いてると思うんです、
はい、
少し前までチベット自治の問題ですね、そして人権問題とかそういうことで、みんな騒ぎがあって、それから、胡錦涛国家主席が来られて、日本と中国の関係非常に向上して、でそれから先週の1週間前ですか、先 省の大地震ですね、
はい、
ものすごくこう揺れ動いている中国なんですけれども、なんか中国にこう行ってこられたって言われたんで、
はい、
まあ、ちょっと今ここでですね、ハワイの音楽ちょっと真ん中に、入れさせていただいて、
はい、
それから後半はですね、はい、その中国仏教の関係とかですね、インドの関係、はい、ちょっと教えていただきたいと思うんですけれども。
わかりました。
ジャーナルのいつも最初のテーマソングは、
はい、
ハーフムーンの世界中の子供たちにっていう曲なんですけどね、これはなんと約5年前の、国連の、はい、日本の国連デーの時の国連のソングになった曲なんですけどね、今聴いていただいたノーシュア・セレナーデというのは、
はい、
僕ハワイでよく聴いた音楽なんですね、でこの途中にこのハワイの音楽を聴くことによってなんかこうおおらかな気分になるんですね、
はいはい、
今日はですね、まあ、明神寺の、小倉和尚さんをですね、シンクタンクジャーナルに、はい、お迎えしていろいろと座禅についてと話を伺ってるんですけれども、小倉さんの面白いのは、まあ、さんと言ったら失礼だけど、はい、和尚さんの面白いのは、
はい、
高校時代は野球やっておられて、
はい、
中学高校は野球 で、
はい、
で大学は立命館大学で、はい、ラグビー
そうです、
ええ、もうバッチリやっておられて、もう体つきのラグビーの選手っていう
ことで、いやもうダメですけど
現在、ね、40歳過ぎられても、はい、現役のラグビーの選手っていうことをお聞きしたんですからね。
一応、はい、組の会一枚で現役っていった感じなんですけども、もうバリバリとはいかないですが一応現役です。
和尚さんでラグビーの現役の選手という方おられますか、
はい、珍しいと思いますね。学生時代からこう体育会でしっかりやってたっていう人間はそんなにいないと思いますね、はい、やっぱり文系の方が多いと思います。
スポーツの中でもラグビーというのはものすごく攻撃的にこう、まあ、大変なね、
はい、
こうまあ、イギリスから来たスポーツだと思うんですけれども、はい、一方禅というのは、はい、お寺でやっておられる禅というのは座禅というのは心をこう落ち着かせる、ものすごく大きなラグビーと禅というのはギャップがあると思うんですかね。
禅の中にもこんな言葉がありまして、うん、清中道中の工夫、清中に勝ること百千万倍言うて、
うん、
清中の工夫というのは静かな中で工夫をする、座禅の中で工夫をするということですよね、うんうん、それよりも道中の工夫の方が勝ることが多いという、まあ、意味合いのことで、
道中というのは攻撃的動きがあって、
攻撃的というか
行為をしている時の、はいはい、その禅、
そうですね、
うん、
はい、ですから専門道場の話になりますけども、特に先ほど臨済宗は公安禅という言い方をしましたけども、うん、何もそれだけではなくって代表されるのが公安禅というものの言い方をしますけども、うん、実際には1日24時間全てが修行だというものの考え方ですから、
うん、
公安が大切であって他の修行が大切ではないというものの考えは一切ないんですね、
うん、
ですから宅発もそうですし雑巾掛けもそうですし、
うん、
お経をあげる時もそうですし、
うん、ラグビーをされる時もそうということですね。
そういうことですね、はい、うん、動いてる時が何も工夫ができないとか、
うん、
工夫ができないということはないんですけども、うん、動きながらそのことを考えるということはちょっとまた別のことになるんですが、
うん、
動いてるということは何も禅から離れてるということでは全くないんですね、
うん、はい、ラグビーの有名な言葉ワンフォアオール、オールフォアワンっていう言葉ありますね、
はい、
要するにラグビーというのはチームプレーで、
はい、
こうまあ、ものすごく戦略的に練っていって、
はい、
相手に勝つということですね、
はいはい、
で座禅をされてる時にこうラグビーで勝つようなシミュレーションをね、
はい、
禅問答の中で描かれたりということもされるんですか。
いいと思いますね、非常に、
うん、
はい、
うん、
ま、ただ最初に素足感をやってほしいですね、
うん、初めの、座禅の例えば1時間あるとすると、
はい、
30分は全く考えずに腹式呼吸しながら、
はいはい、
そういうただ呼吸を数える行為を30分行って、はいはい、後の30分座禅してるときにまあいろいろとこう考案というのが出てきて、
はい、
それで、どうしようか、シンクする考える空間であると、そのように考えていいんですか。
私はそれでいいと思います。
あ、
はい、
あ、そうすると京都こそ、その明神寺あるいは大徳寺とかそういう空間で、
はい、
枯山水あるいはいろんなあると思うけれども、その空間でじっくり考えるということは机上の学問よりかもっと人間として大切なことだと思うんですね。
そうですね、はい、
うん、僕はアメリカのシンクタンクで、ブルッキングズ研究所というところの客員研究員で、ちょっと勤務したんですけれども、
はい、
その時学んだのは、シンク自分で感性を持って考えなさい、
はい、
次にラン 古今東西の本を読んで、そして多くの人から意見を聞いて学びなさい、ランですね、はい、そしてもう一つはリード、 LEAD で、自分で、考えて学んだことを世の中にラジオテレビとか、そういうところで発表しなさいと、
はい、
ということを習ったんですね。そうすると今この禅をしながら考えた、まずシンクという、日本ではラーンで学ぶ、机上の学問で学ぶばっかりなんで、はい、シンクがないから禅こそじっくり考える空間だと思うんですかね、
はい、
行為だと思うんですけども、
そうですね、はい、うん、まずそういった事象と一つになるっていうことが大切だと思いますね。
うーん、
今自分が持っている問題ですね、そのただ騒動では公安と言いますけども、うん、皆さん社会で生きておってそれぞれに課題を持っておら、うん、いらっしゃると思うので、
うん、
そういったことと真っ向から向き合っていく、
うんうん、
それがまず大切だと思うので、それを、うん、その現場を離れて座禅の場でするっていうことも非常に、結構かと思いますね、
うん、アメリカでも、インドの、座禅なくて、ヨガがね、かなりブームなんですね、もう昔からだけど、うん、もうかなり長いことヨガブームなんですね、
はい、
ヨガと座禅というのはやっぱり共通項たくさんあるんですか？
ヨガのことがよくわからないんで、
うん、
私はヨガをやってないので、
うんうん、そうですか。
ちょっと学んでないので、
いやだけど座禅で足組んでもヨガみたいにこう、はい、ものすごくね厳しい組み方ですね。
座禅ですか？
うん、座禅。
あれはそうですね、日本人なんか特に足が短いんで、
うん、
やりにくいかもしれないけども、
うん、
何も苦痛を味わうためにやってるのではなくって、
うん、
その静寂を味わうためにはあの形が一番長く座ってられるということなんですよ。
うん、
ですから別に板の間で座るわけないじゃないですか、
うん、
布団を敷いて座りますし、お尻のところを高くして、うん、その腰がぐっと立ちますから、
うんうん、姿勢も良くなるということですか？
そうです、はい、姿勢が良くなりますから長く座れるということですよね、うん、悪い姿勢っていうのは長く続かないじゃないですか、
うん、ヨガもそうですね、
はい、そうですね、うん、その辺は共通してるとは思うんですけども、
うん、まあヨガもこう仏教もインドからね、ルーツはインドだと思うんですけどね、
はい、
インド哲学あるいは ITはい、インド、国際化のインドってなかなかすごいですね。
そうですね。
うん。なんか10年前に中国行かれて、
はいはい、
僕最近まだ中国に行かれたということをさっき聞いたんですけれども、
はいはい、
どうですか最近の中国は。
この明神寺の行事の一環として引率という立場で行きましたので、
うん、
こう、あまり民間の方々と、
うん、
あるいは、お寺なんかも3か時4か時参拝をさせていただいたんですが、直に接するっていうような時間があまりなかったので、
うん、
細かいことは分からなかったんですけども、国家が宗教を認めていないっていうことになってるんですよね、
うん、まあ一応他の国と比較してということで中国の人にはそうではないという方も言われるおられるんですよね。だけど基本的にはなかなかね、まあ、人権問題とか宗教に対しても寛容でない国の一つが中国であるというような見方ですね、
はい、ただまあ実際って肌で感じたことが一つありまして、まあ、そんなふうな国家として認めてないと、まあ、仏教徒なんてそんなにいらっしゃらないんじゃないかなと、数字で言う以上にいらっしゃらないんじゃないかなと思っておったんですが、いざ我々日本からの参拝団200数十名で行ったんですけども、うんうん、そういった、ま、事前にそういうお触れが出たんだと思うんですけども、うん、たくさんの仏教徒の方々が、ま、何をしてくださったというわけでもないんですが、門のところから花道を作っていただいてですね、
うん、
それこそ 200-300 名の方々が、
うん、
本当に心尽くしの歓待をしていただいたという、
うん、
ことはびっくりしたですね、
うん、はい、やっぱり仏教っていうのは中国、まあ、インド中国朝鮮半島から来てるとすると、
はい、
今例えば EU ヨーロッパが25カ国6カ国がまとまったり、アメリカがまあ強くなってきたりするときに、
はい、
まあ、東アジア共同体とか東アジア、まあ、いわゆる日本韓国中国インドインドネシアとか入れながら、まあ、大きなこのアジアにおける一つの共同体みたいなものがね、
はい、
まあ、できつつあると。これキッシンジャー、
はいはい、
元国務長官が言っておられる言葉なんですけどね、はい、そうすると禅とか、仏教とかそういうことを通じて、
はい、
中国なりとの、ね、インドなりのこう交流をもう一度再興するということは非常に大事なことだと思うんですけど、ね、
実際にやってるんですよ、
うん、
今回行ったのもそういう関わりの一環でもありますし、それに仏教界はそういったこともやってはいるんですけども、
うん、
あまり表には出てこないというか、
それはすごくいいことですね、
はい、
仏教っていうのはキリスト教に比べて多神教的というか、
それほど、
ね、自由ですね、はい、一神教にこう一つの神というか大自然のもと、自然観のもとで、 こうね、いろいろと考えたりする。
日本なんか特にそういう傾向だと思いますけどもね、
うん、
はい、日本における仏教というか、まあ、日本人の感覚がそうなんだと思うんですけども、
うんうん、
決して悪いことじゃないと思いますけどね、うん、私は、はい、
あの、まあ、京都には、その西本願寺、東本願寺、いろんな、例えば龍谷大学と大谷大学とかですね、はい、花園大学とか、いろんな仏教に関係する大学あるいは教育機関がたくさんあると思うんですけれども、
はい、
だけどその教育機関というのは非常に、まあ、いわゆる仏教ルーツ仏教で多神教的であるとすると、
はい、
もっとこうインドのルーツの国際化あるいは数学とか、はい、哲学とか組み合わせながら、
はい、
こうなんかすごく一緒にやることによってものすごく大きなパワーになる。それは、はい、あの例えばハーバードでもオックスフォードでもケンブリッジでもやっぱりキリスト教的な考え方を中心とした世界の一流の大学があるんですけれども、
はい、
仏教を中心とした、ね、大学ももっとこう世界に PR すればね素晴らしいと思うんですけれども。
そうですね、私思うのは世界に行く前にも日本の中でももっと、うん、あのみんながまとまりを持って、
うん、
何か旗印を掲げてですね、
うん、
動いていくっていうことで、
うん、
かなり変わってくるとは思うんですけども ね、
日本の良いところを世界に紹介するためには、はい、例えば国際語としての英語力とか、
はい、
そういうことがどんどん必要になりますね。
そうですね、
むしろ日本というのはあの地政学上非常に孤立したところであるんで、その発信するということは非常に日本の国益にとってあるいは世界の地球益にとってプラスになると思うんです
かね、はい、ただ苦手なんじゃないんですかそういうことが。日本人っていうのは、私、うん、国際人ではないのでよくわかりませんが、うん、
国際人ですよ。
いえいえいえ、何をしたす中野さんとは企画にならないです
いやいや、お兄さんがずっとアメリカ、
はい、
臨済州からですか西海岸の方に行かれてたんですね。
はい、そうですね、
うん、
今日も台湾に行ってます。
そうですか、
はい、
国際、うん、だから国際的というのはやはりドメスティックなことを裏返しにあって、
はい、
やっぱり両方分かって初めてコスモポリタンというか国際人になれると思うんですかね。
まさにそうですね、
うん、
今勘違いしてる日本人もかなり多いと思うんで、
うんうん、
日本語もろくに喋れないのに、
うん、
英語を喋ろうとしたり、
うんうん、
っていうことがあの私はちょっと気になるところですね、
うん、
だから座禅に来た子たちにはあの本当につまらないこと、
うん、
あの今の日本人、まあ、大人も含めてですけども、うん、座布団の前後ろもわからない人っていうのはかなりいらっしゃるんですよね、うん、
あ本当に、
はい、だからそういったこともあの子どもたちというか学生たちに伝えていってますし、
うん、
礼儀の一つ一つっていうのも座禅の中で教えますし、
うんはい、座禅を組みながら、
はい、
まあ、いろんなことを、まあ、考えるということでね、
はい、
今日、まあ、座禅とは何ぞやということでいろいろとですね、小倉和尚さんから教えてもらったんですけれども、
はい、
いや本当にこうシンクタンクジャーナルの中で考えること非常に大事ですね。
はい。